私が主の導きによってキリスト教に持ったのは、興味を持ったのは、長男を出産した後のことでした。長男に洗礼を授けたいという主人と、洗礼を子供に授けるということは、親の一存から子供に宗教を与えることになり、到底筋の通る話ではないと、私は真っ向から対立しました。宗教は個人の信念に基づくもので、たとえ親といえども子供に信念を押し付ける形になることは正しくないと思っていたからです。洗礼やキリスト教について押し問答を重ねるうちに、何一つ納得のいく答えを見出せなかった私は、直接教会に足を運んで聞いてみようと主人に提案しました。もともと歴史好きの私は、洗礼やキリスト教に関する質問を教会に答えてもらうことで、私のキリスト教に関する知識や見識が増えれば損はないという程度にしか考えていませんでした。教会の人々は信者を少しでも増やそうと、きっと私たちを温かく受け入れ、丁寧に質問にも答えてくれるだろうと踏んでいました、はい、自分が信者になる気などさらさらありませんでしたし、宗教によくありがちな丸め込まれてしまうのではないかといった心配も笑うとこではないんだけど自分の意志の強さを自負していた私には全くありませんでした。その時の私は、自分の持つ知りたがりの性分が私を教会に向かわせているのだと思っていました。でも実際はもう長いこと主が私の魂に働いてくださっていたのです。世の中の不当さや人間の持つ不完全さに常に虚しさを感じていた私は、その虚しさを埋める何かを心の奥底で常に求めていたのです。すべてが虚しく映るこの世界であっても、決して揺らぐことがなく、完全で絶対的な何かがあるはずだ、いや、あってほしいと、そう望む心が私に与えられていたのです。神の導きによって足を運んだ教会を通して、私が多くの真実を知る上で必要な御手を神は見事に用意してくださっていました。それまでの私にとって神という存在はいるかいないか不確かなものでした。しかし神とは、実は全ての始まりから存在し、人間を含めた全ての万物を創造した神であることを知り、私は驚嘆すると同時に妙に納得し、今まで経験をしたことがないほどの安心感を覚えました。小学生の頃、私は天体や生物の起源に興味を持ち、いろんな本を読んではみましたが、そこに書いてあることは私にとって何一つ心から納得のいくものではありませんでした。当初は書いてあることが難しすぎて、幼い私には理解できないのだと思っていましたが、実のところ成人した今でも理解できない自分がいます。なぜならば、あそこに書いてある理論は、限界のある人間が限界のある人間の知識で作り出した仮説をもとに初めて成り立つ理論だからです。しかし聖書の一番初めには、初めに神が天と地を創造したとあります。私にとってこの一文は全てを納得させてくれるものでした。続いて神は、この世の生けるもの全てと、それらが生きていくために必要な法則を定めてくださいました。そして人間をも作り、そこに置いてくださったのです。決して人間はバクテリアがさまざまな進化を遂げた結果生まれたものではないのです。詩篇139章には、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからですとあります。私は偶然にこの世に生を受けたわけではなく、人間一人一人が 神の御心と計画のもとに作られたのです。キリスト教のことをちょっと聞きにと教会へ足を運んだ私は、主の恵みによってその1週間後には見事に神を信じるものとなっていました。決して丸め込まれたわけでもなく、私の魂がずっと求めていたものにようやく巡り合ったような感慨を覚え、嬉しくて仕方がありませんでした。そして聖書には、創造主である神は私のすべてを知っておられるとあります。私が立つのも座るのも、私の思いも、口から出される前の言葉も、私の髪の毛の数さえご存知であるとあります。私は幼い頃から自分に対しても他人に対しても常に正直でありたいと強く望んでいました。人間、正直であることが一番だと信じていたし、自分の心にやましいことなど一つもないことを周りの人に知ってもらいたい気持ちもあったからです。しかし私は自分の心にやましいことなど一つもないと言っていること自体、十分やましいことに匹敵することを心のどこかで認識していました。正直でありたいという私の信念は、実は他人に認めてもらいたい、よく思われたいという欲望から出ていることを私の魂は知っていたのです。そしてこの欲望が神の目に罪として映るということも、私は神を知る前から知っていたような気がします。ガラテヤ人への手紙6章には、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはないでしょう。人にはおのおのの負うべき自分自身の重荷があるのですと、ある通りです。私はこの御言葉を読むたびに顔から火が出るような思いをします。しかし神はたった一人の御子であるイエス・キリストを通して私に救いの道を用意してくださっていました。ヨハネ福音書3章16節には、神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。ローマ人への手紙5章8節には、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。創造主である神の存在は1週間もかからず認めることができた私でしたが、これらの御言葉を心の底から理解するのには随分時間を要しました。なぜならば、私たちに与えられている神の愛は私の理解の域を超えていたからです。神の愛、それは完全なる無償の愛であり、それはなかなか人間同士の間で持てるものではありません。人間はそもそも自己愛の塊ですから、一見愛に見えても実際は独りよがりの愛だったり、押し付けがましい愛だったり、条件付きの愛だったりすることが多いと思います。我が子のために自分を犠牲にするような家族愛、押し合いもあるでしょうが、それは自分の愛する対象に対して行えるもので、なかなか赤の他人に示せるものではないし、ましてや自分を欺いたり敵対しているような相手に対して示せる愛は、これっぽっちも持ち合わせていないのが普通だと思います。神の御心と計画に反し罪を犯し続けている人間は、許しを得るどころか救いに預かる権利など全く持ち合わせていません。しかし全く罪のないたった一人の御子イエス・キリストを、私たちが受けるべき十字架の死の身代わりに立てたことを通して、私は神の愛を見ることができます。 主イエス・キリストの存在がなければ、私は神を見ることができませんでした。ヨハネ14章6節に、私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。とある通りです。主イエス・キリストを通して与えられた神の愛を、私が一人でも多くの人に示すことによって、最大の証となることを祈り、努力していくことをここに告白します。キリスト教は決して宗教ではなく、真実であること、そしてその真実を知ることができたことを主に感謝します。
ありがとうございました。